はい、4本目、道東から札幌までを下道だけを使って帰る企画。これさ、誰も得しないんだけど、とりあえずずっと喋り続けております。西暦2016年8月11日山の日木曜日、18時15分くらい収録。おはようございます、ケクノでございます。ただいまですね、僕が出している速度は時速33キロでございまして、日照峠9号目に到着いたしました。標高960メートル。さて、前にでかいトラックがあって全然スピードが出ないという、もうね、追い越しの車線はしばらくというか、もうね、なんかなかったような気がする。今まで峠、今回が3回目ですけど、なんか見かけた記憶がもうない。あ、シリーにタイマーの設定しないと。ヘイシリー、あれ、ヘイシリー、よし、反応した。
はい、聞いていますよ。
タイマー18分。タイマーで終わっちゃう。
18分にセットしました。カウントダウンを開始します。
あとこのトラックどうにかしてくれませんかね。時速31キロ。これ辛いね。ああ、なんか音再生されちゃった。なんかね、この勝手に音楽が再生されちゃうシステムちょっとどうにかしてほしいんだよね。それさえどうにかなれば、俺ね、この音楽を何、この車で再生するやつとかはすごくいいなっていう風に思うんだけどね。勝手に音楽が再生されるんだよね、この特に Siri とのコミュニケーションが終わった後とかですね。はい、日照大橋っていうことはもう間もなくで頂上かなっていう気がするが、まだか。俺さ、トラック運転したことないんだけど、トラック運転している人たちはこれでも精一杯の交通安全をね、意識してやってるんだよね。だからさ、でもさ、会社にもよるのかなって思うのが、高速道路でめっちゃ煽ってくるやつとかもあるからね。で、その、お、頂上だ。標高1022メートル。頂上に到達いたしました。1022メートルです。頂上のトンネルです。このトンネル越えると確か、これ日照トンネルでしょ？日高町に着くんじゃない？今日高町なの？新日高町なの？なんか合併していろいろ名前変わったりとかして、だんだんこう分かんなくなってね、来たりとかしてます。道民でも難しくなってきてますよね。いろんな吸収合併によってね、町村の数が減ってきてみたいなのがまあありますからね。あ、少しスピード出してきたな、トラック。おー、自転車がいる。マウンテンバイクだ。すげえ、峠をマウンテンバイクで越えるやつがいる。すごいな。さあ、トンネルを、そして下りです。ってことはもう峠越えましたね。はい、ということで、これでもう道東はおしまい。何管内っていうんだろう。日高町にもう入りましたが、日高は、日高管内って言うっけ？でもなんか日高ってもうなんか町のイメージがないんだよね。俺の中では日高は市のイメージなんだよね。なんか、石狩管内には石狩市があるじゃないですか。まあ、なんか、十勝管内、十勝管内って、確か十勝市ってないな。十勝ってなんで十勝って言うんだろう。それ、ね、オホーツクはまあわかる。オホーツク海のオホーツク。で、釧路管内は釧路。根室管内は根室。根室市ってあるしね。ね、空知、確かに空知もそうだ。空知町なんてないよね。空知市、違うね。まあ、空知郡ってあったっけ。十勝郡もあるね。十勝郡浦幌町ってありますからね。あとは、上川管内、胆振とかね、 宗谷とかね、うん、北海道の北の方ね、東北の方です ね。だからそういう地名とかもさ、札幌にいる時ってなんか札幌以外は全て田舎みたいな感覚だったのと、実際僕札幌市内の私立大学にいましたけど、千歳から一人暮らしもしないで千歳から札幌に毎日のように大学に通ってたやつがいて、そいつもいや千歳みたいな田舎はねみたいな、まあどこまで本気で言ってたか分かんないけど、千歳も田舎だと思ってたし、まあぶっちゃけまあね、田舎と都会のね基準が何かにもよりますけど、確かに札幌に比べたら確かにまだね、札幌以外はね全部地方都市みたいな感覚ですからね。うん、だからまあね、札幌はまた別件なんですよね、いろんな意味でね。さあ、9号目下っております。夏怖いのが動物なんだよね、鹿とかね出てくるから怖いねとか言いながら、自分が一人で運転してる時に鹿に出くわしたことは一度も、まだないんだけれどもね、でも出てきたら出てきたで厄介だから全然出てこなくて結構なんですけど、今回の企画というか、まあ一度も下見、その高速道路を使わずに帰るっていうのを一回やってみたかったのは、知らない道を通って、まあ知らない道を通ってみたかったっていうのと、実はまあぶっちゃけそれだけなんですね。あとね、ちょくちょく札幌に帰ってる都合を、なんかね、全部高速道路使うと、まあ休日割引が効けば3000円台ぐらいでどうにかなるんですけど、平日とかだと片道で5000何円とかってまず高速代だけでかかるんですよね。でそれが片道なんだよ。で片道5000何円で帰り5000何円でプラスガソリン代って入ってくると、やっぱ1万3000円とか4000円とかさ、交通費だけでかかっちゃうわけで、だから意外とその高速道路を使うか使わないかの差って結構後々のクレジットカードの料金のね、明細が来た時とかに結構びっくりするんですよ。あれ俺こんなに高速乗ってたっけとかってなるから、だいぶまあ抑えてみようと。でなかなかね、その運転もねつまんないじゃないですか、こうやって収録してなければ。収録してれば結構あっという間に時間って経つかなと思ってこういう風にやってんのと、あとまあね、収録を家でやるよりはこうやって喋りながらの方がね、こう車運転で移動しながらの収録の方がね効率もいいかなと思ってやってるわけですけど、ね。ただポイントなのはこれ、結構脈絡の普段以上にねトークに集中が全くできないっていう問題があるんですけど、あとネタがないのに録音ボタンを押してしまうっていうことがよくあるからね、20分語れないとかね、あるんですけどね、いやーなんか痒くなってきた。なんかね夏ね虫が出てくるんです。だからちょっとしたねタイミングで虫が入ってきて、それがだんだん増えてくんですよね。それが気づいたら多分僕の体を刺して痒くするんでしょうか、とかね、嫌ですよね。全然ね窓開けるっていうよりはむしろエアコン使うっていう方が頻度としては多いんですけど、まあね、でも虫が湧くのももう間もなくでピークかなと思いますね。8月11日現在6時半ぐらいですけれども、車の温度計で今気温が20度、まあ6時半ぐらいだから20度ぐらいか。でもこの前とかもうちょっと高かったんだけどね。だからもうこの夏のね気温のピークはもう達したなっていうような感じのね状況にはなっていますけれども、本当ね夏あっという間だったね。なんか夏っていう感じがしないまんま夏が終わってった。いやだから冬っていう感じがしないまんま冬が終わってほしいんですけど、なかなかねやっぱね札幌は結構ね雪が降るんですよね。で今の北海道の右下の方は雪じゃないんだよね。雪じゃなくって 気温がとにかく低いっていう、そっちが問題で、だからかなり寒い、職場も寒いし家も寒いし、燃料代がね、まあ、一応ねその寒冷地手当みたいなのはつくんですけど、いやとは言ってもね、まあ寒冷地手当よりね超えるっていうのもね十分あるので、だからなかなか、だって寝る時も僕は向こうじゃねえや、北海道右下の方で寝る時に暖房つけずに寝たことがあって、途中であまりにも寒くて眠れなくなったんですよね。だからずーっとつけっぱなんですよ、出勤してる間も、あと眠ってる時も。だから 3,4 ヶ月暖房つけっぱだったんですよ。だいたい11月の、ね、下旬ぐらいからずーっと暖房つけっぱ、ずーっとつけっぱ、11月、12月、1月、2月、3月って、だから約4ヶ月近く暖房つけっぱ、下手したら4月もそうだから半年ぐらい暖房は つけっぱなし、キルを押さない、すごいね無駄、使いというか大量に、もうなんか、惜しげもなく燃料を使っていますね。なんか人によってはその燃料費浮かすためにっつってなんかいろいろ取り組みをしているようですが、僕はもうそんな取り組みはしないっていうふうに決めて、部屋全体が暖かくなければ嫌だっつって大量の燃料費を、かけております。いや当初ねこたつも考えたんだけど、やっぱこたつはどうなのよっていう風に、やっぱ周り寒いしね、特に俺みたいに本読んだりとかパソコンやったりとかすると手がね冷えるのってすごいストレスになるからさね、嫌だなっていう風に思って、あとまあそもそもこたつ、なんかスペース的にもね場所取るしね、暖房にしましたけどね。だからその今まだね夏だからいいですけれども、寒くなってきた時のそのね対策っていうのは、まあ大体もうねなんかあったかめの毛布も買ったし、あったかめのなんか羽織るやつとかも買ったし、パジャマも冬用の持ってるし、いいんだけど、もうね同等の冬の過ごし方は大体分かってきたので、あとは雪かきですね。いざ雪かきするぞってなった時にやっぱりね、なかなか難しかったね。今まで僕一軒家でね、実家ね、実家が一軒家で、そこ一軒家の雪かきの作法っていうのがありまして、お隣さんとのね関連性とかさあるわけですよ。お隣さんはこのスペースまでみたいな、でうちはここからここまでみたいな、なんか領域があるんですね。でうち幸いにもお迎えがいないんですよ。なんかお迎えがねなんか謎の壁なんですよ。私有地ではないなんか謎の壁みたいなのがあって、でその壁に向かって雪を寄せればいいだけなので非常に楽っていう。まだトラックが前にいるから全然車が進みません。いやーなんかイライラしては来ないけど、でも、ああ今駐車場あったじゃん、追い越しの意味も込めてそこ止まってくれればいいのに、はみ出し通行禁止だから、つまり追い越し禁止の標識が出てきちゃった。いやーまあねしょうがないんだけどねこういうのもね、実際でもね高速道路でこれがあった時が一番腹立つんですよね。お前遅えからっつって、全然低速道路じゃねえからっつってなるんですけどね、さあもうずっと下ってます、ずっと下っております。いやー札幌に帰ったからといって ってね、何があるというわけでもなく、なんかね、最近札幌に帰りすぎてて、職場関係の方々からも、ケクノさん、札幌に帰って何してんの？彼女いるんじゃないの？みたいな。なんか以前も話したけど、彼女いるんじゃないか疑惑があって、まあいないんだけど、なんか彼女がいるから、毎週のように会いに札幌に、だから一日、なんか日曜日とか最近ちゃんとオフになってて、毎週日曜日になると札幌に帰るのはなんでなんだろう。あ、レーダーだ。いつものレーダーだ。警察はいない。後ろだ。また後ろか。いやー怖いからね。でも後ろが警察なのだとしたら、今このタイミングで急にレーダーが反応するのはおかしい。だからさっきのトンネル抜けた部分に警察がいたんじゃないか。今後ろには車が3台あります。あれ今レーダーが鳴っただけだな。じゃあさっき取り締まってたんだね。レーダーってパトカーだけ？それともなんか機械を置いといて別のところにパトカーが控えてるっていう可能性もあるってことかな。しかしもう捕まえる気満々だね、こういう休み時。なんだっけ警察もこういうのってノルマとかってあるんでしたっけ。だからなんかね、こう休み時に捕まえたりとかするみたいなねのがあるんじゃないかっていうふうに聞いたことありますけど、まあね、実際のところは分かんないですけどね。捕まえるのにノルマがあるってどうなんだろうっていうのはちょっとね思うけど、ね、でもまあね、何件ぐらいやれって言われてゼロだったら確かに嫌かもしれないですね。それによってお給料がちょっとでも決まるのであればね、だとしたら絶対捕まえたくなるんだろうなっていうのは思うんだけどさ、ね。でもなかなか峠で速度違反は難しいぞ。今もそうだけど結構急なカーブがあるから、普通に速度超えた場合は純粋に危険っていう。またね、それがね直線道路だったらまた話は違うんだけど、なかなかねこういう道だったら、こういうってね、こうくねくね道では違反はできないわ。どういう基準でさアウトなんだろう。なんか一般的には10キロオーバーとか15キロオーバーぐらいから捕まえ始めるとかっていうのがありますけど、まあレーダー探知機とかがどの程度ね正確に速度を測っているのかってね、わかりませんけどね。そのなんかさ、車のメーターが示している速度と、あと僕のさっきのレーダー探知機が GPS 測位によって出しているタイマー、メーターですね、がだいたい10キロぐらいの誤差がある時が多いんです。だいたい普段は、GPS 測位のそのレーダー探知機の方が車のメーターより10キロ遅いんですけど、今日なんか変だな。今日は10キロプラスされてる。今何キロぐらいだろう。今普通に俺の車がそうだね、55キロぐらいなんですけど、55キロぐらいなのに、あ、5キロ低い。今50キロを指してる。5キロぐらいやっぱちょっと低めですね。 GPS 測位なのとやっぱ若干のね誤差がありますね。なるほど。まあ、っていう状況でございますので、はい、時間になっちゃったかな。はい、ちょっとまた時間置くか。したら一旦時間を置きます。したら一旦切ります。おいでゲクノ太郎でした。気をつけ。お疲れ様でした。